法令上の制限4と諸法令に入ります。345ページ。法令制限、今まで見てきましたけど、その他にね、その他の法令による制限も出る場合があるんですね。で、まずね、1、公有地の拡大の推進に関する法律ですね。この場合は、都市計画区域内の一定の土地を有償譲渡しようとする者はですね、所在面積、譲渡予定価格、相手方等ですね、その土地の損するね、所在する市町村長を経由して、都道府県知事等に届け出なければならない。この届け出なければっていうのがポイントですかね、ここはね。許可ではありません。次ですね、2、河川法ですね。河川区域などで土地の掘削とかですね、工作物の侵蝕などする場合、河川管理者の許可を受けなければならない。道路法ですね。道路の区域が決定された後においても、道路管理者がその区域内の権限を取得していなくてもですね、やや土地ケースの変更、工作物の侵蝕などしようとする場合にはね、道路管理者の許可を受けなければなりません。森林法による制限は、都道府県知事の許可となってますね。で、次のページですね、地域森林計画の対象となっている民有林ではね、その、畜牧の伐採なんかは、市町村長に届け出ることになってますね。それから地滑り等防止法では、そういう地滑り防止区域内ではね、地下水を誘致したり、停滞させる行為とかね、そういうものは、都道府県知事の許可ということになります。それから自然公園法ではね、国立公園の特別地域内ではね、その工作物の新築やね、広告物の掲載はですね、原則環境大臣の許可になってますね。で、国定公園の特別地域内等ではね、都道府県知事の許可ということになります。それから国立公園、国定公園の複数地域ではね、次のような行為ですね、一定規模以上の工作物の新築とかね、土地形状の変更等ですね、こういうものについては、国立公園についてはね、環境大臣、国定公園については都道府県知事に届け出になってるんですね、複数地域では。それから都市緑地法ですね、347ページ。緑地保全地域内ではね、次のイロハニの行為をする場合ですね、まあ、都道府県知事等の、等にね、届け出なければならないと。まあ、建物のね、新築とかね、宅地造成ですね。それから、丸の井、特別緑地保全地区ではね、そういった行為をする場合には、都道府県知事等の許可になってますね。それから、生産緑地法ではね、はい、囲い書き、そういう生産緑地地区内においてね、建物の新築とか宅地の造成などは、市町村長の許可を受けなければならないとなってますね。それから、重要文化財の現状変更。これはね、文化財保護法によってね、文化庁長官の許可になってますね。それから土地収用法による制限というのもありまして、そういうね、まあ、事業の認定の告示があった後においてね、そういう企業地において、まあ、その事業に支障を及ぼすような、ね、形式の変更とね、こういう場合は都道府県知事の許可になってますね。次のページ、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によるとね、囲い書き、急傾斜地崩壊危険区域内ではね、水を放流したり、工作物の設置とかね、乗り切り、切りとですね、乗り切りとか切りと掘削ね、そういうような行為をする場合にはね、はい、都道府県知事の許可となってます。結構出題されてますね。それから土砂災害警戒区域、関係ではね、そこですね、土砂災害防止特別警戒区域内ではね、まあそういう一定の開発行為ですね、こういう行為を行う場合、あらかじめ都道府県知事の許可となっています。それから13番土壌汚染対策法ではね、その形質変更時を届け出区域内、まあ届け出が必要な区域内ではね、土地形質の変更しようするのは原則として、その土地の形質の変更に着手する日の14日前ですね、14日前までに当該土地の変更の種類場所施工方法着手予定年月日ですね、そういうものをね、都道府県知事に届け出なければならないとなってますね。それから公安法による制限、そういう公安区域内とかね、隣接地ではね、やはり公安区域内の水域、または公共空地の占有とかね、公共空地における土砂の採取ですね、そういうなど、ね、行う場合にはね、原則、公安管理者の許可、受けなければならないとなってますね。それから防災街区整備促進法ではね、密集市街地におけるね、防災街区の整備の促進に関する法律によればですね、防災街区整備事業にかかる公告があった後によっては、その事業のね、施工地区内において、防災街区整備事業の施工の障害となる恐れがあるね、土地ケースの変更など、建物の、ね、新築もそうですが、ね、やはり都道府県知事等の許可を受けなければならないということになってるんですね。それからこれも、出たことありますね。海岸保全、区域ですね。海岸保全区域、またはですね、一般公共、海岸区域内においてはね、はい、土石砂の採取、土地の掘削などね、原則海岸管理者の許可を受けなければならないということですね。それから景観法ですね、そこのね、景観区域内においてはね、建物の新築、工作物の新設などね、あるいは開発行為などはね、景観行政団体の庁に届け出るということになりますね。それからその下、景観重要建造物、景観重要樹木の現状変更についてはですね、原則景観行政団体庁の許可になってますので注意してください。で、次にですね、津波防災地域づくりの法律ですね。これは最近の改正点です。津波災害警戒区域の指定。ね、これはね、都道府県知事が津波災害警戒区域指定できます。それから津波特別警戒区域ね。こういう区域内ではね、まあ、制限すべき、土地の区域を決めてね、そこでの建築等を制限できるんですね。ね、そういう場合、そこのね、都道府県知事の許可を受けなければならないと。ね、一定の建築物が予定されている場合はね。で、350ページ。そこの表でね、まあ、押さえていただきたいと思いますので、まずそうですね、都道府県知事の許可というのはかなり多いんですけどね。覚え方として、都道府県知事以外の許可権限のところをね、先に押さえたら、かなり効率的になりますんで、よろしくお願いいたします。次に諸法令に入りますけどね、諸法令からの取材はね、6問なんですね。特定目標、4問です。311ページ、地下工事法に入ります。ここはですね、問いの25ですね。そこで、地下工事法がこれから始める不動産鑑定評価ね、どちらか1問取材予定ですね。で、まず311ページ、地下工事制度の概要ですね。地下工事制度は都市及びその周辺地域において、まず標準値を選定するんですね。そしてそこでですね、正常な価格を出してね、それを公に工事してね、それでそれが委員のところで一般の時の取引価格に指標を与えることになりますね。まあ要するに一つの目安になります、その価格がね。それから、6、公共事業地に対するね、補償金額の算定等に指示ですね、適正な地価の形成に寄与することを目的としています。毎年1回ですね、土地の価格が 結構ね、テレビ、ラジオでもね、こう、話題になりますけどね。で、地下工事の手続きですね。まず実施地域を押さえてください。ね、はい、地下工事は工事区域内で行う。そうですね。工事区域とはどこかですね。はい。工事区域とは、都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとしてね、国土交通省令で定める区域なんですね。したがって、都市計画区域以外の区域内でも、工事区域定めることができますので、注意してくださいね。都市計画区域内に限りませんので。で、過去に今、標準地、ここ出てますよね。標準地は工事区域内において、自然的及び社会的条件から見て類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地利用状況、環境等が通常と認められる一段の土地についてね、はい、そこを押さえて、土地鑑定委員会が選定しますよ。国土交通大臣が選定するんじゃないですよ。とことも覚えるね。そこはかなり、さらによく出てますね。正常な価格の1、2、3、必ず押さえてですね。はい、土地鑑定委員会が2人以上の不動産鑑定士に鑑定評価を求めると。まるのに、標準地の鑑定評価を行うにあたっては、金峰類地の取引価格から算定される推定の価格、金峰類地の地代とから算定される推定の価格、および道路の公用要する、土地の造成に要する推定の費用の額をね、はい、勘案して、平均してじゃなくてね、勘案して行わなければなりません。そしてですね、土地鑑定委員会がその結果を審査し、必要な調整を行って一定の基準日における、その当該標準地の対面積あたりのね、正常な価格を判定してこれを行使するんですね。まあ、毎年1月1日を基準日とします。そして標準地の対面積ね、1平方メートルあたりのね、価格が判定行使されますので、さらに正常な価格とはこれもいいと出てますね。はい、正常な価格とは、はい、土地について自由な取引が行われるとした場合における、その取引において通常成立すると認められる価格のことですね。ですから、売り急ぎとかね、競売価格みたいなものはね、入りません。それから、当該土地に建物その他、定着物がある場合、またはですね、当該土地に関して地上権その他、当該土地の使用収益ですね、そういうものを制限する権利が損する場合ですね、そういう場合にはね、これらの定着物とか、または権利が損しないものとしてね、通常成立すると認められる価格ね、これを正常な価格って言うんですね。いずれも重要ですね。352ページ。こちらも重要ですね。地下工事の方法はね、まず1、都市鑑定会は毎年1回、正常な価格を官報で工事、毎年1回でしょ、押さえてください。ね、国土交通大臣が工事するんじゃないかね、都市鑑定会だから。丸のに、都市鑑定会は工事した時は速やかに関係省村の庁に対してですね、工事した事項のうち、都内市町村が属する都道県に属する標準地に関わる部分を記載した書面ですね、及びその標準地の所在を表示する図面、それを送付しなければなりません。で、丸の3ですね、関係省村の庁は、その都庁ね、都内市町村の事務所ですよ、都道県の事務所じゃありませんので、ね、そして一般の一覧に表示しなければなりませんと。次ね、まあ、都市鑑定会が工事するんですが、何が工事されるかですね、特にね、1から、そうですね、その、8ぐらいまでは大事ですね。特にあの、丸の4は注意しましょう。標準地よりその周辺の土地の利用の現況が工事されますよ。標準地より周辺のね、土地の利用の現況が、あの、かっこ、周辺の土地の価格が工事されませんので、これ十分注意ですね。注意してください。次に、工事価格の効力、これも重要ですね。はい、丸1、これがね、指標としてね、努めるというね、努力目標になっているものなんですね。1、土地より周辺の地域等において、土地取引を行うもの、これ注意してください。土地取引を行うものは、国、地方公共団体も含まれますからね。はい、そういうものが、当該土地に類似する、利用価値を有すると認められる標準地についての工事価格を指標としてね、はい、取引を行うよう、努めなければならない。はい、務めが抜けちゃったらまずいですよ。これね、努力義務になってますからね。取引を行わなければならないじゃないですかね。取引を行いを努めてくれってことですよ。だから、務めをね、抜いてくる場合がありますので、要注意ですね。で、今度、工事価格を基準としなければならない場合ね。はい、3つあります。1、不動産鑑定士がですね、正常な価格を求めるときね、こういう場合はね、工事価格を基準とするんですね。それから6、次はね、土地収容できる事業を行うものね、そういう土地なんかを取得する場合に、その土地の取得価格を求めるときね、こういう場合も工事価格を基準です。それから、そういうね、土地収容法に規定するね、その事業の認定の告示のときにおける相当な価格を算定するとき、ね、やはり工事価格を基準としてね、算定した、その土地の価格を考慮しなければならないということですね。それから7番、土地鑑定委員会。これはですね、国土交通省に置かれています。で、また、土地鑑定委員会は、標準地の選定を行うために他人の占有する土地に立ち入りできるんですが、立ち入りの3日前までね、その上を土地の占有者に通知する必要があります。ただね、なお承諾を得る必要はないんですよ。要注意ですね。不動産の鑑定評価に入ります。354ページになりますね。不動産の価格からいきましょうね。不動産の鑑定評価を行うにあたってですね、不動産の効用、相対的希少性、有効需要に影響を与える価格形成の要因を、ね、明確に把握してですね、かつその推移、動向、所要因間のね、相互関係を十分に分析する。これが必要になってきますね。2、不動産鑑定評価の方法。ここを書いてくださいね、一応ね。不動産鑑定評価の方法には3つ、3手法があるんですね。原価法、それから取引事例比較法、収益還元法ですね。この3つありますが、鑑定評価の手法の適用にあたってですね、鑑定評価の手法を当該、まあ、案件に、ね、即して適切に適用すべきであると。この場合、地域分析及び個別分析によって、ね、把握した対象不動産にかかる市場の特性等ですね、それを適切に反映した複数の、ね、鑑定評価の手法を、ね、適用すべきでありって書いてありますから、この辺を押さえてくださいね。複数の鑑定評価の手法を適用するということですね。そして対象不動産の種類、所在地の実情、賃料の信頼性等により複数の鑑定評価の手法の、ね、適用がまた困難な場合においてもね、その考え方をできるだけね、参酌することをね、努めるべきであると。その下、原価法ですね、丸1。原価法とは、土地や建物のね、建物や土地の鑑定評価を行う時点、まあ、価格時点でね、その対象となる不動産を新たにこしらえたらね、作ったらいくらかかるか、これをね、再調達原価って言いますね。そういうものを求め、その価格から古くなったり傷んだりした分のね、価格を原価、つまり原価修正して決める方法なんですね。で、この方法による価格をね、積算価格といってね、造成地、埋め立て地等のね、鑑定評価に有効です。まあ、再調達原価の算出ができない、規制しない地等では適用が困難となりますということですね。褒め1も押さえておいてください。対象不動産が土地のみである場合でね、再調達原価を適正に求めることができるときはね、適用できますから。それから、米のにもね、一応目を通しておいていただければと思いますね。その他、米のさん、原価法において、対象不動産の再調達原価から、控除すべき原価格を求める方法にはね、耐用年数に基づく方法、まあ、どれぐらいの、ね、建物かですね、年数がね。それともう一つ、観察原価法ですね、いろいろこう、劣化診断なんかしてね、よく、観察してですね、それで原価していく方法ですね。で、原則としてね、これらをね、併用するものとするとなってますよね、併用。どちらか選択するわけではないですからね。次のページですね、取引事例比較法というのがあります。これも、まあ、3つのね、鑑定評価の一つなんですけども、これはですね、 取引事例比較法と、まず対象となる不動産に類似している不動産を、不動産の、ね、取引事例を多数収集しということね。だから、まあ、類似している物件をね、まあ、多数集めるとですね。で、その中から、まあ、適切なものを選択する形ですね。それとですね、まあ、特殊な事情の取引についてはですね、正常な状態で取引されるとしたらね、いくらになるかというね、そこを押さえてね、事情補正というね、事情補正や、また古い取引の場合はね、取引時からね、価格時点までの価格変動を価格時点の価格にするね。つまり、これを時点修正。ね、それを施して決定するということですね。で、これによってですね、対象不動産の、まあ、いわゆる基準価格って言いますかね、資産価格を求めるわけですね。ただ、取引事例がね、極端にあの少ないものもありますよ。寺院とか神社とかね。こういうものはちょっと適用しにくいですね。それとね、米1、米2、米3、これを押さえてください。取材されてますかね。近隣地域、または同一受給圏内の類似地域においてですね、対象不動産と類似の不動産の取引が行われている場合にね、有効であると。そのとおりなんですね。それからこのように、取引事例は必要やむを得ない場合はね、近隣地域の周辺の地域にかかるもののうちから選択できるということで。このあたりも押さえてくださいね。それから小室さん、取引事例としては、事情補正ができるものであれば採用することができるが、投機的取引であると認められる事例はね、採用できないということですね。もう一つ、丸野さんの収益還元法となります。これも出題されてますよね。各地は収益還元法は対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の相応を求めることにより、対象不動産の資産価格、これを収益価格と言いますよね。これを求める手法なんですね。例えばある商業ビルを人に貸したら、ですね、将来にわたって賃料をどれぐらいね、稼ぐことができるかということが、その物件の価値というかね、値段を算定する手法なんですね。まあ、これ簡単な言い方ですけどね。で、また米1を押さえてくださいね。賃貸用不動産または賃貸以外の事業のように共通不動産の価格を求める場合ね、特に有効ということですね。ここですね。また文化財の指定を受けた建造物などの一般的に市場性を有しない不動産以外のものには全て適用すべきと書いてありますね。で、また事業の不動産といえども賃貸を想定することによりね、適用されるものでありますが、ここも要注意なんですね。米のに純収益とは不動産に帰属する適正な収益を一般に年間ですね、それを単位として総収益からね、総費用を控除して求める、これが純収益と言いますね。収益価格を求める方法というのは2つありまして、直接還元法というのとね、ディスカウント比較収容があります。それでですね、そうですね、まず直接還元法というのは、まあ、1年のね、そういう期間の純収益をね、まあ、還元利回りによって、まあ、還元する方法ですね。どれだけ、まあ、収益があるかですね。それから、ディスカウントキャッシュフロー法といって、まあ、DCF 法といいますけどね、連続する複数の期間ですから、まあ、5年とか10年の間にですね、発生する純収益及び復帰価格ね、まあ、いわゆる、まあ、キャッシュフローですね、売却価格といいますね。それをその、発生時期に応じてね、現在の価値に割引、それぞれ合計する方法なんですね。で、米の1、DCF 法による不動産価格は、その不動産がね、投資期間中に生み出すキャッシュフローですね。それと、投資期間終了後の不動産売却によるキャッシュフロー、の、ね、現在価値を、まあ、足し合わせるんだと。それで出すんだということですね。それから、あとですね、このように、直接還元法とディスカウントキャッシュフローの、ね、いずれかの方を選択するについてですね、次の意図を参考にしてもらえばね、まず原則はね、収集可能な賃料の範囲、それから対象不動産の類型、まあ、いろんなビルがありますからね。ですから、まあ、住宅専用とかね、あるいは住宅と店舗混合型とかいろいろありますので、ね、それから依頼目的に応じてそういうものを、ね、適切に、まあ、選択していくということですね。それから、論のところ、不動産証券化にかかる価値評価等で、毎期の純収益の見通し等について、詳細な説明が求められる場合ですね。これが出ましたよね。こういう場合は、ディスカウントキャッシュフロー法の、ね、適用を原則とするとね、原則。で、なお、証券化対象不動産の、価値評価における収益価格を求めるにあたっては、これですね、DCF 法を適用しなければならずからね。そして合わせて直接還元法の、ね、適用により、検証を行うことが適切であるということも押さえてください。次のページですね。356ページになりますが、不動産の賃料の種類には2つあるんですよ。で、実質賃料というのはね、まあ、賃料の種類ね、の、いかんも問わずですね、貸主に支払われる賃料の算定の期間に対応する適正な全ての経済的対価を言いますが、家賃次第のほかね、例えば一時金である権利金とかね、資金、運用益とか、消却額を含むものをね、実質賃料と言いますね。それから支払い賃料というのは、各支払い時期に支払われる、まあ、賃料のこと、いわゆる家賃次第のことですね。3番ですね。不動産価格評価によって求める価格。これはですね、1、2、3、4つあるんですね。価格について。で、まあ、特にね、1とか、過去1とか、過去2は、過去3ぐらいまでよく出ますね。まずね、過去1は正常価格ですね。不動産の鑑定基準によって求められる価格は原則として、まあ、正常価格であると。つまり、普通の価格ですね。適正なね。正常価格とは、市場性を有する不動産について、現実の社会的、社会経済情勢の下でですね、合理的と考えられる条件を満たす市場で、そうですね。で、形成されるであろうと、そういう市場価格を生じする適正な価格を言います。つまり、市場統制等がない公開の場でですね、需要者及び、供給者がね、売り急ぎ、買い進み等の動機によらないでね、行動する、まあ、普通の価格のことですね。過去に限定価格ですね。これはですね、まあ、いわゆるお隣同士のね、間柄で、隣の土地買うとかね、あるいは借地権の、場合だったら、即地なんか買うとかね。つまりね、当事者間だけに通用するような価格。それを限定価格って言ってですね。まず限定価格とは、市場性を有する不動産について、不動産と取得する他の不動産との、合併、併用ですね。または不動産の一部を取得する際の分割等に基づき合理的な仕様で形成されるであろう、市場価格と、まあ、乖離することによりね、市場が相対的に限定される場合における、職部分の当該、市場限定に基づく市場価格を適正に生じする価格を言うんですが、これはね、臨地の土地を買うとかね、借地権と即地の併合を目的とする売買とかね、どうしてもその場所でないといけないような状態の時にね、投資者間にだけ通用するような価格のことなんですね、イメージ的にはね。過去3、特定価格。特定価格は市場性を有する不動産について、法令等による社会的要請を背景とする評価目的のもとで、正常価格の前提となる諸条件を満たさないことにより、正常価格と同一の市場、概念のもとにおいて形成されるであろう、市場価格と乖離することとなる場合における不動産の経済価値を適正に生じする価格を言いますね。例えばですね、資産の有料化に関する法律に基づく、評価のね、目的のもとで、投資家に示すための投資財産、対象ね、表す価格とか、あるいは会社構成法やね、民事、再生法に基づいてですね、事業の継続のための、ね、資産を評価したりね、早期売却をする時の段の時の価格を、まあ、指すわけですね。4番、特殊価格ですね。特殊価格というのは本当に特殊なんですよ。特殊価格とは文化財等の一般的に市場性を有しない、ね、不動産について、その利用、現況等を前提とした不動産の経済価値を適正に生じする価格のことですね。例えばですね、文化財の指定を受けた建造物とかね、そのことに主眼を置いて求める価格のことを言いますね。過去、最有効使用の原則、不動産の価格は、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用を前提として把握されます。つまり、不動産の価格は、その不動産が最もうまく利用されている時の価値で決まるということなんですね。 不当景品及び不当処理防止法の目的に入りますね。まあ、景表法とも言いますけどね、訳して。ここからは、誤問免除科目と言われますね。はい。で、まず目的。これはですね、丸の1が、まあね、ポイントとして出てますね。本法の目的は、商品及び駅務の取引に関して、不当な景品類をつけ、またはね、不当な商事をすることにより、ですね、顧客を誘引することを防止するため、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例を定めることにより、そこですね、事業者間の公正な取引を確保し、もって一般消費者の利益を保護する。これですね。それで、景表法はですね、直接ね、派遣業者を規制する法律ではないんですね。ですから、まあ、いわゆる公正競争規約によってね、規制されます。まあ、景品についてはですね、景品規約というものね、表示については、表示規約によって規制されます。そして、とことん覚えるの、景品の提供の制限、ここを押さえてくださいね。他県業者は、事業者は、一般消費者に対して、次に関係範囲を超えて、景品を提供してはならないということですね。まず、検証により提供する景品ですね。これは取引価格の方が20倍。まあ、取引価格というとね、まあ、物件価格もそうですけど、賃貸の方だったら、まあ、賃料ですね。それも含めて、ね、取引価格と言います。で、取引価格の20倍、または10万円、いずれか低い価格の範囲ですね。ただし、提供できる景品の総額ですね。それは、その検証にかかる取引予定総額のね、100分の2以内とされています。だから検証によらずにね、提供する景品ですね。これはですね、取引価格の10分の1か、またはですね、100万円のいずれか低い価格の範囲であります。ただね、次の場合はね、まあ、検証によらずに提供するときはね、制限を受けません。例えば業者がね、その、ローンのね、利子を補給するとかね、あるいは、家具とか、証明金額とかね、割引購入斡旋なんかすることとか、火災保険料とか損害保険料ね、そういうのを負担するとかね、業者が。それから、投資費用なんかを業者が負担する。これは別にね、制限を受けませんけどね。それから表示に入りますね、358ページ。不当な表示はやっぱりまずいんで、その表示の仕方っていうのは、広告媒体全てですよ。ね。ですから、インターネットであろうとね、チラシであろうと、アドバルーンであろうとね、新聞紙であろうとね、広告媒体すべて不当な表示は禁止してるわけですね。それから、その下の括弧3番、広告表示の、ね、開始時期、これは出てますね。事業者は宅地の造成または建物の建築に関する工事完了前においてはね、建業法33条に規定する許可等の処分があった後でなければ、当該工事にかかる宅地または建物の内容または取引条件その他取引に関する広告表示をしてはならないということでね。ですから、まあ、許可等の処分というのはね、都市計画法による開発許可とか、建築基準法による建築確認等のことなんですね。で、おとり広告は禁止です。はい。これはできません。はい。物件が存在しないため、実際には取引することができない物件に関する証拠ね。物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件とかね。物件は存在しているんですが、実際には取引する意思がない。売る意思がないね。取引する意思がない。こういう物件を所有する。これはできませんね。359ページね。特定事項の明示義務ということで、これほとんども出てるものが掲載されてます。過去に出たものね。ですから、これ必ずね、一通り読んでみてください。丸一も出てますよ。市街化調整区域に所在する土地なんかの場合はね、やはり市街化調整区域ということと、宅地の造成及びね、建築物の建築できませんでね。そういうふうに16ポイント以上の文字で、ね、表示するということになってますからね。それから、あと、丸の2。まあ、建築できない土地もあるんですよ。ね、建築基準法ではね。そういう土地についてはね、再建築不可とか、建築不可とね、承知しないとね。それから、あと、丸の4の、路地上部分のみで道路に接する土地であって、その路地上部分の面積が、当該土地面積のおおむね 30% 以上ね、決めるとき。これはね、路地上部分の、ところをね、含んでますよと。ね、含む旨とね。それと、路地上部分の割合。ね、またはね、面積、承知しないとね。それから、建築基準法の道路関係で、道路と見なされる部分がありますね、セットバックなんかでね。まあ、そういうね、土地にあってはね、やっぱりね、そういう、その旨、承知してね、セットバックを要する部分の面積が、おおむね 10% 以上であればね、合わせて、その面積も承知するということになってますね。それから、まあ、土地取引でね、廃屋が損するときは、その旨承知とかね。あるいは、7番も出たことありますけど、丸8番。これは重要、多いんじゃないですか。重要なんじゃないですかね、ここもね、8番ね。土地の全部また一部が高圧電線の下にあるときには、その旨及びその大旨の面積を承知すること。この場合において、建物その他工作物の建築が禁止されているときは、ね、合わせてその旨を承知ってなってますね。それから、まあね、内閣地下鉄とかそういう地上権が設定されてればね、その旨承知とかね。あと、丸の9番が重要ですよ。傾斜地を含む土地であって、傾斜地の割合が、当該土地面積の大旨 30% 以上を占める場合ですね。そういう場合には、はい、マンション及び別荘地に除きますが、ね、そういう場合は、傾斜地を含む、ね、傾斜地の割合、またはね、はい、面積を承知することってなってますからね。ただしね、傾斜地の割合がね、30% 以上を占める、ね、か、否かに関わらず、はい、傾斜地を含むことによりね、その土地の有効な利用が一時損害される場合ですね、マンションが除きますが、そういう場合は、その及び、傾斜地の割合、またはね、その面積を明示することになります。次のページね、丸11、これも押さえておいてください。それから丸12ね、丸13。それから14。これも注意してくださいね。建築工事に着手した後に、同工事を相当の期間にわたり中断していた新築住宅または新築分譲マンションについては、建築工事に着手した時期、及びね、中断していた期間、こういうものを明示ですよ。それから建築条件付き土地の取引というのもあるんですね。こういう場合はですね、まあ、こういう取引の場合ね、当該取引の対象が土地であるということね、その旨、それと、当該条件の内容及び、当該条件が成就しなかったときの、ね、措置の内容を、ね、明示するということになってますからね。まあ、その他ね、ほとんど出てますけど、名としておいてください。あとそうですね、丸の2、新設予定、鉄道とか、都市モノレールの駅ですね。あるいは路面電車の停留所、バス停留所ね。これはですね、当該路線の運行主体がね、交渉したものに限り、その新設予定時期を、ね、明示して表示ができますので、注意してください。で、丸の3も出たことありますね。それから次のページ、丸の4、重要です。徒歩による所要時間は、道路距離80メートルにつき1分を要するものとしてね、算出した数値を表示すること。この場合においてですね、1分未満の端数が生じたときは1分として算出ですよ。直線距離じゃありませんので。それから丸の5。これも重要ですね。丸の6、丸の7、丸の8ですね。宅地または建物の写真は取引するものの写真を用いて表示することなんですが、ただですね、取引しようとする建物が建築工事の完了前である、ね、未完成物件の場合ですね。ね。つまり、その建物の写真を用いることができない場合もありますよ。それはね、次に掲げるものに限ってね、他の建物の写真を用いることができますから。ね、ただね、その場合は、他の建物の写真であるという旨をね、まあ、明示しないと、ね。あのところですね、取引しようとする建物の時も、ケース及び外観が同一の他の建物の外観写真ね。この場合において、門扉とか、植栽、庭とかね、異なる場合はね、その旨表示になります。それから、建物の内部写真であって、写真に写される部分の規模、ケース等が同一のね、このものは、まあ、ね、他の建物の写真も受領できるということですね、条件付きでね。 それから9ですね、これも大事ですね。立ち方は建物の見取り図、完成図、完成予想図は、その旨を明示して持ち、当該物件周辺の状況について生じするときには、はい、そうですね。現況に反する生じしないこと。そうね、そこは避けてください。現況に反する生じは、ね、まずいですよね。その他、丸の10ですね。デパート、スーパーマーケット、商店等の商業施設は現に利用できるものを、物件までの道路距離を明示して明示、ね、生じすること。ただし、工事中であるね。そういう施設が将来、確実に利用できると認められるものにあってはね、その整備予定時期を明示して生じができます。で、その他土地の価格ね、これも見といてください。税込み、そういうね、いろいろな費用込みでね、生じすることになってますからね。また、土地の価格について、一区画あたりの価格を生じることになってますが、ただね、13で、すべての価格の価格をね、生じすることが困難であるときって書いてますね。広告スペースとかでね。そういう場合には、そういう分譲価値の価格については、一区画あたりの最低価格、最高価格及び最多価格、ね、並びにその価格帯に属する販売区画数を生じできます。ただ、この場合においてね、販売区画数が12万。であるときはね、最多価格帯の生じは省略できますが、まあ、建物に関しても同じですね。住宅に関してもね、マンションなんかの場合もね。また、16番、賃貸される住宅の賃料については、1ヶ月あたりの賃料の生じをすることですね。それから、まあ、その新築賃貸マンションのね、売却または新築アパートの賃料についてね、すべての住宅の賃料を生じすることが困難である場合はね、1住戸あたりの最低賃料、最高賃料をね、生じすることになりますね。その他17番、管理費も出ますよ。それから18番、住宅ローンも大事ですね。住宅ローンについてはね、次に掲げる事項をね、明示、生じね、するということね。金融機関の名称とか。もしくは商工、ね、都市銀行、地方銀行とかね、信用金庫との種類ですね。それから、提携ローン、また紹介ローンの別とか、はい、融資限度額、これは出てますよね。融資限度額、その他、借り入れ金の利率ね。あるいはその方式、固定金利とか変動金利とかね、その辺を押さえておいてください。それから19番もポイントですね。オーナーチェンジの場合の、利回りのことをね、生じする場合ですね。それから、特定用の使用基準ということで、これも重要ですね。新築、というね、文言ですね。これはですね、建築の1年未満で居住のように、許されたことがないものをね、新築とします。それから、まあ、新発売、これも読んでおいてくださいね。それから、ダイニングキッチンは、DK ですね。つまり台所と、ね、食堂の機能が一室に併存している部屋を言います。それから、リビング、ダイニングキッチン、LDK、LDK とかね。今と台所と食堂の機能が一室に、まあ、併存する部屋ですね。それから、まあ、畳もね、障子ですね。居室の畳の1万台の広さは 1.62 平方メートル以上広さがあるという、ね、意味で用いないとね。それから、まあ、注意ですね、6は。建物のリフォームまた改築したことを障子する場合は、その内容及び時期をね、明示しないとね。それから、事業者はですね、次に掲げる用語を用いて障子するときは、それぞれ、ね、当該障子内容を裏付ける合理的な根拠を示す資料をね、現に有している場合を除き、当該用語を使用してはならないと。ということでね。まあ、このあたりね、使用禁止になっている用語もありますんで、ね。丸一、丸二、丸三、丸四ね。万全、日本一。とかね。その辺も見ておいてください。まあ、次のページにもあります。5、6までね。それから8番、物件名称の使用基準。これ大事ですね。特に丸の3番。当該物件が、公園、庭園、旧跡その他の施設から、直線距離で300メートル以内に所在する場合はね、これらの施設の名称を用いることができることなんですよね。ですからこれはあくまでも直線距離で300メートル以内ですよ。その他ですね、別荘地関係のことをね、見ておいてください。それから、誤認される二重価格表示、不当な二重価格表示の禁止ね。まあ、そこにありますように、つまりね、事実に相違する表示、もしくはね、競争事業者にかかるものよりも有利であることに誤認される恐れのある二重価格表示ね。こういうのはしてはならないということで、これ、最近の解説でですね、押さえておいてください。はい、次のページ、1、過去の販売価格を比較対象価格とする二重価格表示ね。過去の販売価格を比較対象価格とする二重価格表示は、次に掲げる要件の全てに適用し、かつ実際に当該期間、当該価格で販売したことをね、資料によって客観的に明らかにすることができる場合を除いて、不当な二重、ね、価格表示に該当する。ことになりますんでね。その意のとね、過去の販売価格の公表時期及び値下げ時期を明示したものであることと、比較対象価格に用いる過去の販売価格は、値下げの3ヶ月以上前にね、公表された価格であって、かつ、値下げ前3ヶ月以上にわたり、実際に販売のために公表していた価格であることね。意のね、それから、値下げの時期から6ヶ月以内に生じするものであること、ただし6ヶ月以内であっても、最大その他事情により、物件の価値にね、同一性が認められなくなった場合ですね。ね。そういう場合は、同一性が認められる時点にまでに限るということですね。それから2、土地、または建物、共有制のリゾートクラブ会員権は除く使われますけど、そういうね、ものは除きますが、ね、そういう土地または建物について行う表示であることね。それから、割引表示、一定の条件に、適用する取引の相手方に対し、販売価格、賃料等から一定率、または一定額の 割引をね、する場合において、当該条件を明示して、割引率、割引額、またはね、割引後のね、額を表示する場合を除き、不当な二重価格表示に該当することになるんですね。次に、ね、措置命令というのはね、消費者庁長官ができることになってですね。366ページ、独立行政法人、住宅金融支援機構法ですね。このね、まあ、住宅支援機構は、平成19年の4月1日をもってね、成立し、その時にね、従来の住宅金融公庫を廃止になりました。で、機構がその権利義務を引き継ぐことになったんですね。そして、まあ、今に至るということですかね。まあ、いわゆる政府全額出資の組織なんですよね。その機構の目的を押さえておいてください。3つあります。はい、1、一般の金融機関による住宅の建設等に必要な資金の融通を支援するために、活性債権の譲り受け等の業務を行うと。つまりその図ですね。債権の譲り受け。それから国民の住生活を取り巻く環境の変化に対応した良質な、ね、住宅の建設等に必要な資金の調達等に関する情報の提供その他の援助、業務を行うと。それから丸尾さん、一般の金融機関による融通を保管するための災害復興建築物等の建設に、ね、必要な資金の貸し付け等の業務を行うということですね。で、以上の業務を行うことによってね、まあ、要するに住宅の建設等に必要な資金の円滑、かつね、効率的な融通を図ってもって、国民生活の安定と社会福祉の、ね、増進に寄与する。これが目的ですね。で、主な業務ですね。これはまあ、証券化支援業務でよく出てますね。機構は原則として、個人向け住宅の直接融資は行いません。直接住宅で、ね、買いたい方で、ね、買いたい方に直接融資はしません。それから機構は住宅の建設または購入必要な資金、の活性にかかる一定の金融機関の貸付債権の譲り受けを行うんですね。 まあ、それがね、証券化支援業務の仕組みですね。まあ、その図の説明ですね。はい、地方は民間金融機関から住宅ローン債券を買い取ってね、そしてそれを担保する債券を発行することで、長期の、まあ、つまりね、資金調達を行って、それによってね、民間金融機関が長期固定金利の住宅ローンですね、まあ、買い取り型のフラット35とかね、そういうものを提供できるようにする仕組みが証券化支援業務なんですね。で、367ページね、融資保険業務、これも行うことができます。機構が一定の金融機関をはじめする民間住宅ローンについて、住宅融資保険法による保険を行うことによって、そのね、民間の金融機関による住宅ローンの供給措置を図る。まあ、これを行うことによってね、まあ、民間の金融機関も、ね、安心して住宅ローンを組めますよね。つまり、住宅ローンが焦げついたときにね、機構がですね、金融機関に保険金を支払う業務をやってますので、ね、住宅ローン供給措置を図るということですね。まあ、この辺りも出ましたよね。それから資金の調達情報提供も行っています。それから丸の4、そこのね、資金の融通の保管といって、直接融資業務もできるんですね。これに関しては。で、これは結構出てるんですよ。で、民間の金融機関では対応が、ね、困難な次の融資に限って、直接の融資を行うことになってですね、ですね、災害復興建築物の建設などですね、そういうものの購入資金とかね、補修に必要な資金などね、貸し付けとかね、それから災害予防、災害建築物の建設、購入資金とかね、そういうものに対する貸し付けですね、それから地震に対する安全性の向上をしたる目的とするね、住宅の改良、ね、そういうお金を貸しますよね。それから、合理的土地利用の建築物の建設、それから合理的土地利用建築物で人の居住の用、その他本来の用途に供したことないものの購入に必要な資金とかね、またはですね、マンションの共用部分の改良に必要な資金の貸し付けなんかもね、まあ、いわゆる管理組合というかね、そういうところに直接融資ができることになりますね。それから後に、この辺からも重要ですね。子供の育成、子供を育成する家庭、もしくは高齢者の家庭に適したね、良質な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅とかね、それからそのように共通する住宅部分が大部分を占める建築物の建設に必要な資金とかね、改良に必要な資金の貸し付けを行うということですね。まあ、十分注意してください。これも、ね、出てますから。それからもう、このところ、これも重要ですよ。高齢者の家庭に適した、ね、良好な住居性能及び居住環境を有する住宅とすることをしたる目的とする住宅の改良資金に必要な資金も貸し付けですね。また、有料賃貸住宅とすることをした目的とする一定の住宅の購入に必要な資金の貸し付けもございますね。それから、米マークも注意してください。高齢者向けの返済特例としてですね、機構があらかじめ貸し付けを受ける者との間で、ね、一定の契約を締結し、そのものがね、死亡した場合等に支払われる生命保険金等を債務の弁済に充当するね、死亡時一括償還型融資とかね、そういうのも行ってるんですね。それから、事業主、または事業主団体とか住宅資金の貸し付けを受けることができない、勤労者等に対する財形住宅融資とかね、行ってます。まあ、このあたりも大事ですね。それから、米、経済事業の著しい変動等の事由により、貸し付けを受けた者が、元利金の支払いが一時困難となった場合ですね、その場合には一定の貸し付け条件変更、またね、元利金の支払い方法の変更をすることができますがね、ただね、元利金の支払い免除はできませんから、注意してくださいね。その他の業務ですね、従来住宅金融公庫の時の業務を引き継いでいる、ね、業務を行うということですね。まあ、その他ですね、次のページね、次ですね、機構はあらかじめ貸し付けを受けたものと一定の契約を締結してですね、そのものが死亡した場合に支払われる生命保険金をね、都内貸し付けにかかる債務の弁済に充てる団体信用生命保険の、ね、業務として行っていますよ。ただね、証券化支援業務ではね、設けられていないことに注意してください。業務の委託もできますよ。それから業務の実施ですね、それから長期借り金の借り入れ金のね、機構債券の、まあ、発行なんかもできることになってますね、このあたりまでですかね、まあ、特に367ページはね、非常によく出てますので、ここは必ず押さえておいてください。今度369ページ、土地に入りますね。土地の形質と各種としての適比ですね、まずいろんな土地があるので、その、まあ、形質をね、しっかりと理解してください。まず36ですね、これは傾斜が緩やかで地層が安定している場所以外は各種としてのね、利用は避けるべきであるということで、まあ、良くないところですからね。まあ、どういう、まあ、影響もあるかと、やはりね、古い土石流の堆積でできた、ね、地形は危険性が、ね、大きいしね、まあ、要するに、土石流災害が起きやすいということですね。それから地滑りによってできた地形はまた地滑り起こしやすいしね、谷の出口に当たるところは鉄砲水が出たりね、やっぱり土石流の災害が起きやすいですよね。なだらかなこのね、丘陵地第一段丘、これはよく出ますけどね、一般に水はけもよく、地滞力もあり、洪水や地震対策の安全性も高く、宅地にね、適していると。ね、まあ、この辺は最低です。ただ危険なところもありますよ。エンペル崖っぷちとかね、大地上の白い谷の部分とか、ね、白い谷の部分とかね、あるいは盛土部分ね、十分に固まらないと、豪雨や地震に弱いですね。また盛土を切るのに、の境にまたがった宅地というのはね、バランスを崩しやすいんですよ。つまり不動進化をね、不動進化を生じやすいということですね。それから低地、これも結構出てますね。はい、一般的に洪水や地震に対して弱く、防災的検知からね、宅として不適当であると。谷の出口。まあ、ここはやっぱり鉄砲水とかね、土石流の災害が起きやすいしね。それから、低デルタ地域ですね、自然堤防などに囲まれた荒廃低地、まあ、つまり低いところですよね。まあ、囲まれちゃってね、他の土地に。低い土地ってのは良くないですよ。そこにまあ洪水とかが集まりますからね。地震にも弱いですね。それから丸の3、旧多道、昇太市、池や沼を埋め立てたところが良くないですね。洪水や地震に弱いですね。比較的に安全なところもあると。扇状地ね。それから自然堤防。まあ、微光地になってるところですね。それから砂丘とかそういうところですね。それから干拓地、埋め立て地。ここはね、一般に不適当です。特に干拓地はね、海面下の場合が多いので、注意が必要です。例外的に埋め立て地はね、一般に海抜数メートルの気候を持つ場合が多いのでね。工事がしっかりしてれば、着床してもね、利用も可能です。その下の断層が出たことありますね。断層とは地層がある面を境として、互いに上下、左右にずれているものであってね。断層面周辺の部分の地層強度は一区低下。それから、外水堆積物。こういうものに覆われた地域は一般的にね、切りとすると、崩壊や地滑りを起こしやすい。外水とは風化や崩落によって落下した岩石が、半水系に堆積した地形で。一般的にはですね、外水それ自体の透水性が低いわけではない。これが出ましたね。したがってね、基盤と、ね、境付近の、そのね、そこのところが水の通り道になっちゃうんですね。そこでね、こう、底を滑り面とした地滑りが起こりやすいというかね、生じやすいわけですね。次のページですね。液状化現象ですね。これはですね、地下水が高いところでね、軟弱な砂地が起こりやすいですね。 で、具体的事例、ここが出てますね。もうほとんど出てるとこ、お列挙してありますから、必ず全部ね、何度か読んでください。一覧でもよく出ますよ。第一段級及び、なだらかな丘陵地は一般的に言えば、水はけもよくね、地盤も安定しており、洪水や地震等の自然災害に対して安全度が高いところであるとかね。まあ、その下も見といてください。それから、旧河道ね、昔の川の跡は、洪水に対しても地震に対しても弱く、軟弱地盤となっているところが多いんですね。それからまた自然堤防ですね。こういう堤防は、まあ、砂礫質で、微光子になっているところが多いので、そういうところはね、比較的立ち入ってきています。それからですね、丸の6、まあ、丸の5も出てますけどね、丸の6、休憩者地で宅地造成する場合、現地盤に反応している樹木を残したまま盛り土を行うことは、施工にも使用したし、地盤沈下や崩壊の原因となんて好ましくないということですね。まあ、その他も出てますので、よくね、押さえておいてください。それから下の方の地滑り地は、一見なだらかで安定しているように見えていても、盛り土をするとバランスを崩してね、豪雨などにより、再び地滑りを起こしやすいんでね、注意ですね。それから、その他も出てますね。その他の371ページね、14、15。それから、16も、出てますよね。洗浄地は、水はけが良好で比較的安全性は高いんですが、その次を抑えて、しかし、谷出口に広がる洗浄地は、土石流災害に、ね、対して安全とは言えませんので、それから、休憩者地では、等高線の間隔が、ね、密であり、傾斜が緩やかな、ね、土地では、等高線の間隔が、こう、まばらっていうかね、でなっているということですね。それから、その下も出てますね。それから、あと、22番。一般的に、粘土地盤よりも、砂礫地盤の方が、建物の支持の、基礎のね、支持力が発揮されやすいということで、これも押さえておいてくださいね。その他23番からずっと28番までね、まあ、過去にね、出されてますので、また出る可能性もありますからね、押さえておいてください。それから建物ですね、基礎と事業ということですね。事業の方法は基礎の種類によって異なるが、一般的なものとしてね、地面をある程度の深さまで掘りますよね。で、そこの溝にね、砂とか石を並べて押し固めるわけですね。で、その上に砂利とコンクリートを流し込んでね、まあ、固める。まずそれが事業の方法なんですね。で、基礎は建物を支えるもので、コンクリートでできているものでね、基礎は事業の上に、まあ、固めます。設置して、ね、基礎にかかる重さを事業に伝えるわけですね。で、基礎の種類でベタ基礎。これはね、ビルなどやある程度軟弱な地盤に使われます。まあ、建物と同じぐらいのね、広さの基礎を事業の上に設置したものですね。それから布基礎っていうのですね、布基礎。これは一般的に木造の建物に使われるもので、逆低の字のようなね、断面をしているものですね。それから、杭による基礎なんですね、杭基礎ってね。基礎から伸びた杭を地方から相当深い硬い地盤に到達させ、建物を支えると。まあ、地盤の弱い土地にね、用いられますね。それから木造建物もよく出てますよ。木造材材、軸組工。これはね、木で作られた柱や梁などの軸材のね、屋根を組み合わせる構造で、まあ、日本のね、古来からある方法ですね。それから、丸一、構造体力上、主要な部分である柱、最下階の部分に使用するものの、下部にはね、下の部分には土台を設けなければならないということですね。まあ、例外もありますけどね。それから丸の二、階数が2畳の建築物における隅柱、またはこれに準ずる柱は、投資柱としなければならないんですが、ただ、接合部をね、投資柱と同等以上の体力を有するように補強した場合においてはね、この関係ではありませんということなんですね。それから、梁のところですね。丸三、梁、下その他、大火材には、その中央部分付近の下側に体力上使用のある駆け込みをしてはならないということで出ましたよね、これもね。それから、丸の四、筋階はその端部を、柱と梁、その他、大火材との仕口に、接近して、ボルト、カスナイ、釘、その他、金物で緊結すると。で、筋界にはね、駆け込みをしてはならないんですが、ただし、筋界を助け掛けにするため、やむを得ずね、やめない場合にはね、必要な補強を行ったときは、この限りではありませんということですね。その他ね、373ページもね、出てますので、そのあたりも読んでおいてくださいね。で、米1、継ぎ手とは木材を一方向につなぐ場合ね、木材と木材がしっかりね、組み合うように、接する部分にね、凹凸を設けてね、それをはめ込む。仕口とはね、木材を直角に、あるいはね、角度につなぐ場合に使用していますね。それから7番、これも出てますよね。木造の外壁のうち、鉄もモルタル塗り、その他、軸組みが腐りやすい構造である部分の下地には、防水紙、その他、これに類するものを使用しなければならない。それから8番、構造体力上必要な部分である、柱、筋界及び土台のうち、地面からね、1メートル以内の部分には、有効な防腐措置を講ずるとともにね、必要に応じて、使用あり、その他、虫による害を防ぐための措置を講ずると、講じなさいということね。それから木造建物の耐震的するための方法もね、見といてください。それから下の枠組み壁工法って、これはね、2x4工法なんですね。これはね、組み立てたね、壁の力を利用してね、建物を支えるんですよ。つまり、床パネルとか壁パネルでね、こう合わせていく方法なんですね。374ページ。木材、これも出てますね。建築物に用いる木材は乾燥しているほどね、強度が大きくなります。それから継ぎ手地主はね、木材の接合方法です。やっぱり強度が重視されますね。それから3ですね。それから4、これも出てますね。中性材は、その短板等ね、積層したもので、圧縮変形割れなどが生じにくくなるため、大規模な木造建築物の骨組みにもね、使用されるので、まあ、この辺も押さえておいてくださいね。それからあとですね、木材に一定の力をかけた時の圧縮に対する強度は、繊維に直角方向よりもね、繊維方向の方が5倍から10倍、ね、強いです。強度ね、圧縮に対する強度ね。はい、それから6番も出てますね。芯材は、それ随意にね、近い部分を言い、色調がね、濃く、赤み材とも言います。それから偏材はね、樹皮に近い部分を言って、材質は柔らかく、色が薄く、白化材とも言います。で、偏材は芯材に比して比べてね、節が出やすく、普及しやすく、虫の害が、ね、発生しやすいですね。と言われてますことですね。その他ね、そのため用語あたりもね、見といていただきたいと思います。それから鉄骨像ですね。S 像。鉄骨をつなぎ合わせて柱張り等の構造をすると。丸1も出てますよ、そのところね。高層建物建築、大スパン、体育館のね、構造が良いという特徴があります。起伏のない鋼材はね、500度以上の加熱を受けると、その強度のね、半分を失って、まあ、容易にね、溶けるというか変形してしまいますね。これではね、耐火建築になりません。ですから、合構造の耐火起伏。ね、これはね、防水、そしてともにね、不可欠ですね。 その他375ページ、鉄筋コンクリートとね、RC、これも出てますね。はい、鉄筋とコンクリートの長所を生かすように合理的に組み合わせた構造ですね。コンクリートは圧縮力に強い。な、圧縮力に対する強さに比べてね、引っ張り力に対する強さが10分の1程度しかありません。そこがまあ欠点なんですね。圧縮には強いんだけど、引っ張りにちょっとね、弱さ、弱い点なんですね。これがコンクリートの特徴。で、鉄筋はね、人生と、まあ、つまり粘り強さというかね、そういうものと引っ張り力に優れてますから、そこでね、異なる材料をね、組み合わせることで、大変強いね、構造となります。ね、鉄筋コンクリートとね。はい。で、1、鉄筋コンクリートとの建築物に使用するコンクリート材料は、鉄筋を錆びさせ、またはね、コンクリートの凝結及び効果を、妨げるようなね、酸塩有機物、デイブを含んではなりません。また原則としてね、鉄筋の末端は鍵状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないようにね、定着しなければならないとかね。まあ、3番とかね、4番ね、そういうのも出ますね。4番原則として、鉄筋コンクリートとの柱については、資金は4本以上とし、資金と帯金は金欠しなければならないとかね。それから、かぶり厚さですね。体力壁とか柱、あれもね、かぶり厚さ。コンクリートの表面から中の鉄筋までの距離って言いますかね、寸法ですね。そういう体力壁、柱、ありにおける鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは3センチ以上としなければなりません。それから、ラーメン構造ね、これも出たことありますよ。ラーメン構造とは、柱と梁を直方体に組み合わせたので、接点はね、強引、ね、接合されますから、鉄筋コンクリートとかね、そういうのもラーメン構造ですね、鉄骨構造とかね。それから、壁式構造とは、鉄筋コンクリート構造の一つで、壁と床のね、面材の組み合わせで構成した構造なんですね。それから、その他ね、鉄骨鉄筋コンクリート像もあります。鉄骨鉄筋コンクリート像は、鉄骨構造の周囲ね、まず鉄筋を巡らせるんですね。で、その後で、鉄骨と鉄筋の周囲にね、こう、コンクリートを流し込んでね、で、作るもんでね。ですから、鉄骨の周囲を鉄筋コンクリートで包み込んだような構造ですから、ね、鉄筋コンクリート構造よりもね、さらに強さと粘り強さっていうかね、まあ、つまりそういう強さを持つね、耐震耐火構造で、まあ、大規模の建築とね、構造建築に適しているところですね。まあ、いろんなね、まあ、特徴がありますんで、構造についてね、その辺も押さえておいてください。宅地建物の統計法ですね。まあ、統計に関してはね、まあ、その下の1から7、ね、これが宅建の出題率の高い項目なんですね。で、統計等はね、法改正資料に掲載し、廃止予定です。で、あまりね、これはまあ難しくありませんので、まあ、試験直前チェックすれば十分ね、取れますよ。で、よく出るのは地下工事のね、地下動向、地下変動率、それから土地白書の、土地所有動向というかね、国土面積とかね、特に土地取引の動向ね、売買による土地の所有権移転等の係数というのがよく出ますね。それからあと、宅地の供給の動向とかね、それからあと、その3の新設住宅着工個数なんかもね、よく出ますから。それから法人企業統計ね、そのあたりも出てますね。それから不動産、証券化推移とかね、これも出たことありますけどね。あと、宅建業者の数、このあたりも出たことありますね。それから指定流通機構の活用状況ですね。このあたりをチェックしておいてください。はい、ここまでで、法令4と諸法令を終了いたします。